東京ベイサイドラディオステーション Radio 365 This program is brought to you by iVision Corporation Now on air
秋のアキのアニメーションドリーム。この番組は DJ アッキーが大好きなアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりしたり、ぽっかり空いた時間の過ごし方についても提案し、皆さんに元気いっぱいハッピーを届ける番組です。皆さんこんにちは。いつもラジオを聞いてくださり本当にありがとうございます。先日ですね、ロトセブンを、ね、買いまして、もうね、何十年ももう買い続けてるんですよ、ロトセブンです。それで、ある時ね、ひゅっとこう見たらなんかお金が増えてるんですよ。私銀行から引き落としになるやつで買ってるんですけど、あれ、なんか残高が増えてる、でも1万円じゃないしなんだっけなとかって思ったら、なんと、はい、4等がとうとう当たりました。 7つの数字のうち5つ当てたんですね。なんでそれでも4等なんですけど、で、まあ、当選金は8000円ですね。本当に初めていやでも7つのうち5つ当てたんですよ。え、すごいとか思って、なんかこのね、宝くじ自分が選ぶ数字っていうのだから、割とこうね、なんかもうちょっと当たるんじゃないのとか思ったけど、まあ、全然当たらないもんだなっていうことはよく分かってたんですけど、それでもね、8000円でもちょっと嬉しくて、次の週なんか3靴とか買っちゃったんですけど、やっぱりあれですね、買い続けるっていうのはちょっとは大事かもしれないとふっと思ったんですけど、まあ毎週1回なんですけどね、ちょっとこれからも、毎週一口ずつ、選んで買っていきたいと思ってます。番組では皆様からのコメントやいいね、メールなどを募集しています。2020年4月1日より今までのスマホアプリからウェブサイトでの視聴に統一しました。番組へのコメントは番組ページから送るか、もしくは番組専用メールアドレス akki@radio365.net akki@radio365.net まで直接お送りください。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第181回目放送、今日もアニメ生活は楽しいぞ、始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。本日の愛しのアニメ。このコーナーでは毎回 DJ アッキーのお気に入りのアニメやコミック作品について感想や妄想を交えておしゃべりするコーナーです。本日の愛しのアニメはサイキクスオの災難です。はい、もうね、はい、今日これにしようと思ったのは、もう本当にもう絵を見てもらうと皆さんぶって吹き出すかもしれないんですけど、なんと男の高校生 でピンク色の髪をしている子 で緑のサングラスをしています。でかつあと頭の、そうですね、角が出るようなあたりに球体のゴルフボールみたいなアンテナをつけてる子なんですけど、でこれがこの子が出てくるお話なんですけど、本当最初のね、リアクションが、あ、この人何なんだろうっていう、まずそこから入らなきゃいけないんですけど、とにかくその絵にびっくりします。でなんでこの子が普通に高校行って友達と一緒に普通に喋ったりするんだろうっていうところから、この、作品に入っていきたいと思います。実はですね、この主人公のサイキクスオ君っていうのは超能力者なんですね。超能力者で、それも、もうあらゆる超能力を使えるっていう男の子なんです。なんですけど顔の表情とかはね、あんまり変わらなくて淡々としてるんですけども、 心の中の声っていうのがずっと、まあ、視聴者の方に聞こえていて、友達とはあんまりこう会話を直接するっていうことはないんですけど、心の中の会話っていうか、心の中でその相手の友達と話をしてるっていう、ちょっと異色な感じがします。はい、なんですけど、ただそれでも普通にお話が進んでいくところを見ると、まあ、口で喋らなくともあんまり問題ないのかなっていう感じはしています。まあ、とにかく一度こう見た時に、このアニメにはまあハマるようなことは私はないだろうとか思いながら見始めて、ひっくり返ったっていう、そういうアニメですので、今日はこれをご紹介していきたいと思います。まあね、友達には超能力者だっていうことは当然バレていないんですけども、やっぱり両親はもうね、当然知っていてっていうのが、まあ、16年前に遡るんですけども、もう両親だけはあまりにもこう能天気な夫婦で、もうそのクソ君がなんていうかな、ちょっと超能力使ってたとしても、それがまあ普通だっていうことで能天気に順応してしまったっていう、ご両親 のおかげで、まあ、育ってるわけなんですね。まあ、ただお母さんはとっても困ってる人とか優しい人のためにクソ君の超能力を使いなさいよっていう風にして育てたもんで、まあ、ダイクサードに落ちないで済んだのは、まあ、お母さんのおかげだって言って、クソ君自身も言っていますね。まあ、お父さんとお母さんがラブラブなんだか、もう本当に喧嘩してるのかっていうところもあったんですけど、まあ、喧嘩していてもクソ君のせいで、クソ君はなんかテレパスもできますから、そのテレパスをお母さんとお父さん同士で中継をさせたりしてですね、お父さんとお母さんがテレパス同士で話をしたりっていうことが、まあ、できたりすると、まあ、夫婦喧嘩にもならないっていう、心の声が聞こえるがゆえ の夫婦喧嘩っていうのもなかなか見どころがありますけどね。まあ、そんな家族は3人家族ではあるんですが、今度高校ですね。高校の方は、まあ、友達が本当にいろんな友達がいます。まあ、ハイロキネシ君だとか、まあ、学級委員でね、暑苦しい子ではあるんですけども、まあ、真っすぐ でやっぱり人をなんていうのかな、まとめ上げる力はあるっていうのはクソ君認めてます。あとですね、クソ君は人の心が読めるもんですから、当然受信範囲っていうのが200メートルあるんだそうです。で、その200メートルの中で人の心がずっと全部聞こえている状況なもんですけども、ただセンサーに引っかからない人間っていうのが一人います。で、それが粘土力さんなんですけど、で、粘土力さんの思考がなぜ読めないかっていうのを追求したというか、まあ、調べたところ、どうも彼は何にも考えていないっていうことが判明するっていう、こういった粘土力さんっていう存在も貴重な存在であります。はい、それでですね、あとクラスの中にすごく美人の女の子で、テルハシココミちゃんっていうのがいます。で、このテルハシココミちゃんっていうのが、まあ、美人に特有のきっと心の持ち主なんだろうっていうのを思いつつ、その、まあ、想像でね、思ってはいるんですけど、まあ、クソ君はココミちゃんの心が全部読めてしまうので、先回りしていろいろ手立てをしておくんですけども、そのココミちゃんもやっぱりサイキックトークにはやっぱ一目置く、なぜ私に振り向かないのっていうような感じのところの、攻防戦がすごく面白く疲れています。で、あとですね、珍しいっていうか、あと同じように超能力ではないんですけど、霊能者で鳥塚レータっていう男の子がいます。で、この鳥塚レータ君は霊能力者で、いろんな霊が見えます。だけど、まあ、クソ君は霊は見えないんですけど、その霊能者と このやり取りもなかなか面白くてですね、霊能者の場合は幽霊か人間かの区別がつかないんだそうです。それでとりあえず触ってみると、触れないのが幽霊で、触れるのが人間っていう風に取り分けしてるみたいなんです。なので実際問題、その霊能者の苦労っていうのがクソ君にもすごく手に取るように分かって、まあ、鳥塚レータ君ちょっと鬱陶しいんですけども、まあ、お付き合いをしてるっていうような感じですね。で、普通はもし自分たちが、ね、いろんな超能力が使えたら、もう人生やり放題じゃないって、夢のような人生を送れるんじゃないのって思ってませんかね、思ってるんですよね、思いますよね。なんだけど、クソ君自体は自分っていうのはもう超能力があるせいで全てをもう奪われてるっていう風に考えてるんですね。もちろんそういった超能力が便利なっていうのは分かるんだけども、結局達成感、努力、何かを努力してこれ何かを勝ち得たっていう達成感もなければ、サプライズっていうのがまず不可能っていう、で、そういうのがない でもう当然怒りだとか悲しみっていう感情ももう諦めっていうかないんだけども、逆本当それ言うともう喜びとか楽しみもないっていう風にちょっとこう後ろ向きな人生になるんですけども、とは言ってもまあ不安はないし、平穏な人生も悪くないなっていう風にして思ってる高校生っていう、なんだかね本当に、いろんなことができるって言ってて、もっとね、目立っていいはずなんだけど、ただとにかく彼はとにかく目立ちたくないっていう風に思ってるみたいなんですね。まあその先駆けっていうのもおかしいんですけど、幼稚園時代にじゃんけんに勝ち続けるっていうことをしてしまって、でやっぱりこうね、カメラでね、だって メディアが来てとかで騒がれてしまって、あれを収集するのがすごい大変だったっていう記憶があって、もう決して目立たずっていうのが彼の生き方の根本にあるみたいなんですね。まあね、持ってる人と持ってない人と、持ってる人なりの苦しみっていうのをちょっと感じまして、なんかクソ君になんか土壌っていうのもおかしいんですけど、やっぱり大変なんだなっていうのを感じますかね。この超能力とは別で、身近にお金ってあるじゃないですか、お金じゃあお金が今10万円あって、よっしゃ10万円だどうしようって思う人と、もう10万円しかない、もっとお金貯めなきゃって言って言ってる人と、でそれが、ね、1000万になり1億になり、例えば10億になって、10億持っててもきっと不安な人は不安なんだろうなとか、あと100万でもすごい、ね、貯金が100万の人でもすごい今後は明るいぞ未来はって思う人がいるのとか、まあ、そんなこのお金とこうなんか、ね、その超能力って持ってる持ってないっていうのがなんか似てるような気がして、なんかちょっと不思議な気がしました。私も貯金は確かにしてるんですけど、結局一生懸命貯めてもこれどうしよう、じゃあ今後どうなるか分かんないから貯金しとこうっていう風な方に進んでるもんですから、これで本当にいいのかなとか思ったりして、なんかねちょっとクソ君とは別なんですけど、かなりリアルな話なんですけど、やっぱりでもお金はないよりあった方がいいんですもんね。だけど一体どのぐらいあればじゃあ不安は消えるのかっていうと、やっぱり永遠のテーマになっちゃうのかもしれないですかね。でこのサイキクスオ君の災難なんですけど、作品としては実は違う目で私見てますっていうのが、セリフ回しっていうのが長いし、息継ぎとか大変だし、あと声の出し方とかすごく難しいんですよ。早口言葉とかもあったりして、なんで声優さんの力量を見るのにすごいいい作品なんですよね。はい、でもともとこの作品はピンクの髪のサングラスした頭に変なアンテナつけた男の子の話って思ったんですけど、声を聞くとあーとかいう感じで、実は夏目友人帳の主人公の夏目隆くんの声の神谷博さんだったんですね。あーこれはダメだ、もうこれハマっちゃうやつだって思ったら案の定っていうやつで、本当にいつだか日暮さんが言ってましたよね、声優さんの声を聞いてなんかこの作品が好きになってしまうとかっていう、あれのような気がして、ちょっと、複雑な心境ではありますかね。はい、まあとにかくおすすめのアニメですので、おすすめしたいと思います。以上、本日の愛しのアニメのコーナーでした。
時は幕末。1867年12月10日、この日何者かに暗殺されるはずの坂本龍馬は、名優中岡慎太郎と共に大宮の2階でシャモを食べていた。
坂本、ごめん。
なんじゃお前ら、
こんなクソ、たまるか。
どこって東京の浅草です。西暦2019年です。
2019年じゃと？わしゃあの世に来てもうたかぜよ。
夢を諦めた32歳バンドマン、そして現代日本にタイムスリップしてきた幕末のヒーロー坂本龍馬、この正反対の2人が出会い、ロックバンドを結成して現代日本をかき回す時空を超えた冒険活劇ロックオペラ幕末爆音伝前編、2019年11月3日、
後編12月10日公開、君は本当の龍馬を見ることになる。
ぽっかりタイム利用術。このコーナーでは DJ アッキーがぽっかり空いた空き時間の過ごし方について提案するコーナーです。今回のぽっかりタイム利用術はトランスポーターです。はい、もうね、これ絶対いつかお話しなきゃなって思ってた作品なんです。で、トランスポーターは1,2,3 っていう風にして、今3種類ジェイソン・ステイサムさんが出演してる作品なんですけども、第1作目はもう2002年ですね。で、その時の第1作目っていうのはもうその車でね、契約した荷物を指定された場所に運ぶっていう、そういうお仕事をしてる人のお話っていう最初のね、出だしなんですけども、もうこの運び屋さんっていう人はフランクさん、フランク・マーティンさんっていうんですけど、このフランク・マーティンさんはその運ぶっていうことに対して、まあ、仕事なんですけどね、3つのルールを課しています。まずは契約は厳守する。で、2つ目は依頼者の名前は絶対聞かない。で、3つ目に依頼品は開けないっていうこのルールがあるんですね。この3つのルールに対して、その1作目では、まあ、荷物がね、トランクに入っていたんですけども、そのトランクがこうなんかうよよって動いてる気がした。で、その動いてるっていうのおかしいと思って、その自分のルールをうっかりしてしまって開けてしまったんですね。そしたら女の人が入ってたっていう驚きの事実がありましてですね。で、そこからお話が進んでいく。もう本当はね、あの時にもうなぜ開けたんだ、開けずにそのまんま依頼主の言う通りのところに持っていけば終わったのに、もうこれの仕事はっていう、まあ、後悔先に立たずということで、まあ、いろんな事件に巻き込まれていくっていう話。まあ、1作目なんですね、それがね。で、次に2作目は2005年に公開された映画なんですけど、今度はですね、中身がですね、殺人ウイルスの話で、もうウイルスといえばもうこう心っていうか身がこう震えるほど怖い話なんですけど、その殺人ウイルスに対してそのフランクさんがどういう風にしてやっていったかなっていうのが見どころです。もうこの時にはですね、運転技術の高さっていうのに目を見張りました。まあ、フランクさんっていうのはもともとは特殊部隊にいて経験を積んで、まあ、あとプラス天才的な運転技術っていうのがあります。あと、いろんな格闘技術とかにも長けているもんですから、向かうとこ敵なしなんですけどね、とにかく言葉少なくて、運転技術だけは良くて、とにかくかっこいいっていうそのイメージだったんですけどね、はい、今回はですね、やばいもの、やばい荷物ではなくてですね、子供の送り迎えをたまたまね、時間が空いてたのでやっていた時に事件が起こる。あらあらっていう感じなんですけど、そのね、子供と話をするその対応がすごく、優しくて、意外な、フランクさんの一面を見ることができます。で、この時は、この時は、人妻ですよね。人妻で子供がいてる人が、まあ、ヒロインではあったんですけど、で、まあ、フランクさんと何かあるとかっていうわけじゃなくて、ただ、こう、相手を気遣って、で、応援してるっていう立場ではあったんですけど、まあ、事件が起これば、ね、そうも言ってられないんですけどね。はい。まあ、2作目もかなり、怖かったです。面白かったです。あとですね、3番目は2008年に公開されたんですが、私は 1,2,3 とある中で3作品のうちではこの3番目のトランスポーター3、アンリミテッドっていうのが一番好きです。そうですね、今回これはですね、車から、フランクはいつも自分のお抱えの車を持ってまして、黒の BM なんですけど、すごいかっこいい車なんですけどね。で、その車から、自分の車から20メートル離れてしまうと、爆発するっていうブレスレットを、ブレスレットをつけられてしまいます。それで、車から離れることはできないけど、運ばなきゃいけないものがあって、で、それを契約でやるんですけども、騙し騙されのこの繰り返しで、 あのフランクさんもだいぶ窮地に陥るんですけどもね。でそこで第1作目から の, この登場人物のタルコーニ警部さんっていうのっぽりおっとりした刑事さんがいるんですけど、その刑事さんの力も借りつつ、はい、事件を解決に導いていくっていうお話になってます。もうタルコーニ警部がね、私結構好きでこののっぺりしたこののんびりしたおじさんが実はすごい刑事さんだったっていうね、その辺とからも見どころだと思います。で私今回のこのマドンナは、あ、マドンナっていうかヒロインはバレンチーナっていう女の人なんですけど、もう車に乗ってる時点からどういう人か分かんなくて、自分からは何も喋らないなんだけど、食べ物の話だけはいろいろ凝った話をしていて、まずは、うん、ディナーには何、魚とか肉とかで、それに胡椒がついててとか、その頭の中でこういうお料理を食べるぞっていうイメージ力がすごい女性で、で他のこと聞いてもふんって言って答えないんですよ。だけど食べ物の話になると、あの冷たいワインとシェリー酒とかっていう話しだすと、やっぱフランクさんもやっぱり食べ物とか美味しいものには目がないみたいで、でその女性のあのお話を聞いたりとかして、うん、仲良くなっていくみたいなんですけどね。まあどっちにしてもこの女の人も ある事件に、うん、巻き込まれて、うん、フランクさんが運ばなきゃいけない人になってるみたいなんですけどね。まあ本当この第3作目はもうハラハラドキドキが止まらなくて、うん、ずっと最後まで目が離せませんでした。でも一番ラストのシーンがやっぱり心に残っていて、何度でも見たいんですけど、この最後のシーンだけはもう絶対何回も見てしまう。はい、最後のシーンまでぜひ見てほしいなとか思いますね。まあどっちにしてもですね、車が根本というか大元のお話になっているので、カーチェイス、うん、見事です。あと発砲してくる車とか、どうやってこう避けるかとか、野を走り山を走り、うん、見事な担当っていうんですかね、アクションっていうんですかね、見事でしたよ。うん、ここは 見逃せないところです。あとですね、お話の内容も今地球全体で抱えているような問題を取り扱っていて、それのある一部分でしかないなっていうことはわかるんですけども、だけど、うん、本当にどうしたらいいのかっていうのをみんなで考えなきゃいけないような問題にはなっているかもしれないですね。だから悪役の人も本当に悪役なんですけど、いっぱい人殺してね、傷つけてやってるんですけども、だけどその人のある部分についてはやっぱりそれはそうかもしれない、地球全体で考えなきゃいけないことじゃないのかなっていうのをこうふっと考えたりしましたけどね。まあ何せよいろいろ考えさせられるトランスポーターではあります。もうね、私なんて言ったってね、大ひいきなのはジェイソン・ステイサムさんなんですよねやっぱり好きな俳優さんですね。チャバチャバ喋らないところがいいなとか思ってるんですけど、低い声でね、言葉少なにちょびっと喋って終わりみたいだけど、体が物を言いますから、体の動きだとかそういったところって全部カバーしきれてしまうんで、これは本当に見応えがある映画になっていると思うので、ぜひおすすめしたいと思います。まあ、1、2、3の順番で見た方がいいかなと思いますかね。3から見るとちょっと1と2が物足りないかもしれないから本当はね、1がすごくて2、3とだんだん尻すぼむになっていく作品が多い中で、1、2、3でこう、ね、3作目になると、うん、なかなか面白く、うん、なっているっていうのは珍しいと思いますので、そこもぜひ確認していただければと思います。以上、ぽっかりタイム利用術のコーナーでした。それではエンディングに参りましょう。
何この古い小さな機械。
それは南のお母さんが一番大切にしてたラジオプレイヤーだよ。
東京長野を舞台に、幼少期に母を亡くした少女と父を亡くした少年、そしてそれをつなぐ一台のラジオプレイヤーを介した二人の出会いと交流。七夕に出会い、夏の花火大会にて別れを告げる友情と、その二人を取り巻く人々の物語。Wish Upon a Star、星に願い。2019年7月7日、七夕公開。
DJ アッキーのアニメーションドリームエンディングのお時間です。さてコーナーごとにまとめましょう。本日の愛しのアニメは佐伯クスオの災難でした。はい、この災難っていう災の字がですね、なんていうのかな、ギリシャ文字の、ギリシャ文字のなんていうの、プサイとかプシーとかっていう文字なんですね。で、これで災で、難、難しいっていう字を書くんですけど、ね、この読み方からまず知らなきゃっていう感じですかね。で、クスオ君がね、本当にクールで冷徹なんですけど、根はけなげで優しくて、なかなか好感を持ってるんです。で、ひねくれた部分もあるんだけど、なんか困ってる人を 見ると超能力を使って密かに助けたりする。もうギャグアニメっていうね、これまた新しい、方向に行ってるんじゃないかなって思いましたかね。はい、で、あとポッカリタイム利用術はトランスポーターでした。ね、ジェイソン・ステイサムさんのかっこいいアクションシーンをいっぱい見てですね、大満足のアッキーです。はい、ぜひおすすめしたいと思います。番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどをどしどしお待ちしております。ぜひ、お試しくださいね。はい、それでは DJ アッキーのアニメーションドリーム第181回目放送。今日もアニメ生活は楽しいぞ。これにて終了です。ご清聴本当にありがとうございました。ここまでのお相手は、今夜はですね、すごい新鮮な長ナスが入ったので、麻婆ナスにしようと張り切っている DJ アッキーがお送りしました。それでは、また次回お会いしましょう。さようなら。この番組は、レディオ365、株式会社、アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
We're offering you a new era of radio style. It is Radio 365. This program is brought to you by iVision Corporation, now off air.